第2日に人が神と持つことができる最上で最高の関係は神への祭りをすることであり、また神と共に祭りをすることです。出エジプト記23章14節。1年に3度あなたは私に対して祭りを持ち続けなければならない。17節1年に3度あなたの男子は皆主エホバの御前に出なければならない。3神への祭りを持つことが意味するのは、私たちが神のためにまた神と共に祭りをするということです。私たちが祭りをすればするほど、ますます神は享受を持ち、ますます幸いになります。4このように主への祭りをすることは、分与のもとにある礼拝、すなわち私たちの中へと分与されたものに従って神を礼拝することです。ヨハネ4章14節。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して永遠に乾くことはない。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。23節。しかし真の礼拝者たちが霊と真実の中で父を礼拝する時が来る。そしてそれは今である。父はそのように彼を礼拝する者を探し求めておられるからである。24節。神は霊であるから、彼を礼拝する者は霊と真実の中で礼拝しなければならない。 C イスラエルの子たちは主への犠牲を捧げるべきでした。出エジプト記5章3節。彼らは言った。ヘブル人の神が私たちに憐れました。どうか私たちに荒野へと3日の行程を行かせて、エホバ私たちの神に犠牲を捧げさせてください。そうでないと彼は疫病か剣で私たちを悩まされます。8節。そして彼らがこれまでに作っていたレンガの量を作らせるのだ。それを少しも減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから彼らは叫んで私たちに行かせて、私たちの神に犠牲を捧げさせてくださいというのだ。このように主への祭りをすることは、分与のもとにある礼拝、すなわち私たちの中へと分与されたものに従って神を礼拝することです。私たちは神の臨在の中で食べ、飲み、賛美し、歌い、歓喜するとき、彼への祭りを守っているのです。そのような祭りは、主への犠牲でもあります。1、犠牲を捧げるは、祭りを守ると同じ意味の言葉です。スモール A、イスラエルの子たちにとって、祭りは宴席でしたが、神にとってそれは犠牲でした。スモール B、犠牲がなければ祭りを持つためのものは何もありません。イスラエルの子たちが祭りを持つためのものは、彼らが神に捧げるべき犠牲そのものでした。2、神に犠牲を捧げることは、彼に何かを捧げることであり、神への祭りを守ることは、神と共に神に捧げられているものを享受することです。